はい、今月も始まりました明倫館歴史ラジオ、いよいよ第5回でございます。私は第16回全国藩校サミット舞鶴大会実行委員会の門中でございます。まずこの藩校サミットの明倫館歴史教室について、説明を簡単にさせていただきます。舞鶴市にとって今年平成30年は田辺藩主牧野氏の入部350周年という記念すべき年であり、秋には徳川宗家をはじめとされます全国の藩主藩校ゆかりの方々が一堂に会する第16回全国藩校サミット舞鶴大会が開催されます。それに先駆けまして、舞鶴市民にとって重要なテーマとなります藩校明倫館の教育、そして350年前より幕末までの長きにわたって田辺藩を治め藩校教育によって人材を育成してこられた藩主牧野氏の歴史について学び、大会を迎えるにあたっての機運を高めることが必要と考えまして、この明倫館歴史教室を昨年10月より始めております。その、歴史教室の PR、 またその毎回のテーマについての内容を深掘りするためにこの明倫館歴史ラジオという形でお送りをしております。よろしくお願いいたします。
はい、今日もアシスタントで参りました FM 舞鶴藤本香織です。よろしくお願いいたします。
よろしく
お願いします。
本日ゲストですけども、今回初めて、参加されますお二方をお招きしております。それではお一人ずつ自己紹介をお願いします。
はい、全国藩校サミット舞鶴大会実行委員会の小西でございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、京都府立西舞鶴高等学校副校長の土手と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いいたします。お願いします。
はい、本日ですね、この明倫館歴史ラジオを始まって、初の、次回の講師の先生自らあのゲストで来ていただけるということで、
はい、ありがとうございます。
初めてなんですか。
初めて。そうなんです。
はい、よろしくお願いしたいと思います。まずですね、先月行われました第4回目の明倫館歴史教室、藩校明倫祭明倫会、そこに育った人々と私たちの町というテーマで高橋俊子先生のお話をの方を伺いました。お二方とも当日お越しになられまして、はい、小西さんいかがでしたでしょうか。
はい、正直なところ、日本史が大嫌いだった私でございますけれども。
そうなんですね。
でもこうやってテーマを絞っていくことでこんなにこう頭に入ってくるもんやなと、改めて、思っております。若い頃はいい国作ろう鎌倉幕府と懐かしいですね、こんなようなことばっかりやってましたけど、今回本当にいろんな具体的なお話が聞けました。冒頭高橋先生の方から、江戸幕府の教育方針、儒教、朱子学、陽明学というような言葉が出てまいりましたけれども、その中であの身近な例として陽明学を教えられている先生の一つに佐藤一斉先生というのがいらっしゃいましたが、この方は今大河ドラマでやってる瀬古丼、つまり西郷隆盛の座右の銘として有名な方でもあります。またあの国会で小泉首相も答弁の中であの米百俵と一緒にあの、ご披露された、そういう、今でもこう身近に感じるお話もございました。それからその江戸幕府の方針を受けて、田辺藩の方で藩校に関わったいろんな方々のご紹介をいただきました。その中で、個人的には恐縮ですけど、私は北田辺に住んでおります。
はい、北田辺、
はい、もちろん田辺城の近くでございますけれど、実は海の方に田辺城の飛び地がございます。実は先月まで何のことかさっぱりわからなかったんですが、今回高橋先生の話の中で、9代ご当主の高重さんが海の方に砲台を作られたと。で、お城の方が作られた砲台ということで、その砲台の土地も北田辺という、 地名になりました。
そうなんですか。
本当に初めて不思議で思ってたことが、本当にこう解消して、非常にスカッとした気持ちで帰ってまいりました。もう一つご披露させていただきますと、
はい、
新宮料亭という方がいらっしゃいます。この方は漢方のお医者さんで由良でご活躍されとったのが、はい、今度京都へ行って今度は蘭方医つまり西洋医学でご活躍されました。そしてそのお金がたくさんできたんでしょう、南禅寺に純正書院という図書館をお建てになりました。そしてその後前鶴に帰られたわけですが、この純正書院、今は純正という湯豆腐屋さんになっております。藤本さん行かれたことありますか？
行ったことないです。でもちょっと興味あります。
非常に有名なお豆腐屋さんですので。
湯
豆腐屋さんですね。また行ってください。
ありがとうございます。
そしてこの新宮料亭さん、前鶴へ帰られてから今度は海を埋め立てて学校を作りになりました、
はい、
今の下福井にあたりますが、実は未だに小技新宮というところが下福井にございます。このようにですね、現在私どもが何気なく使用している地名等はですね、知らない、私が知らないうちに歴史の事実をですね、私たちにこう伝え続けてくれているんだなということを感じさせていただいた、ご講演でもありました。以上でございます。
ありがとうございます。それでは土手先生の方いかがでしたか？
はい、私次回講師としてお話をさせていただくということで、どんな雰囲気なのかなと思いまして、出席させていただきました。まず講師の高橋先生、非常によく知っておられて、よく調べておられるなということを、にとても素晴らしい方だなとお話を、楽しく聞かせていただきました。この歴史好きの方が、講師の方もそうですし、また、聞いていらっしゃる方も大勢いらっしゃって、舞鶴にはこんなに歴史の好きな方がいらっしゃるんだなということを思いました。また明倫館で人作りをされたり、また私塾、私の塾ですね、そういうのもあって、舞鶴にはこの人を育てるというそういう気風があるんだなということも、知り、その思いを私たちも引き継いでいきたいなというふうに、思ったところでございます。
須藤さんの先ほど私塾ということがありまして、今回テーマになっている藩校っていうのは、あくまで武士の、子どものための学校なんですけども、前回この講演の最後の方でお話があったのが、その お百姓さんとか町民向けの教育も必要だということで、そこで、登場したのが、私実は天町高校で天町小学校なんですけれども、
その
天町小学校の前身となる、立系社っていうのが、この講演の中で、登場したっていうのが、非常に驚きと、嬉しい気持ちもありました。
母校が、
ですね、で当日は本当に雪がたくさん降って、ちょうど雪が降り止んだぐらいであったんですけども、まだまだ西舞鶴の方たくさん雪があったんですけども、それでも当日いつもよりは少し少なくはなったんですけども、59名の方々に来ていただきまして、ありがたく思っております。でアンケートの方もまた、はい、たくさん書いていただきまして、
はい、
その中で一番この番組的に印象的なのは、はい、もう 何でこの勉強会を知られましたかというところで、はい、FM 舞鶴という回答があ
ったのが、
はい、初めてのことだったので、
本当ですね、
はい、ちょっとご披露させていただきたいというふうに思います。で、今回 その第4回目から実際の藩校教育ということで、明倫館で何を教育をしたかということに触れるにあたって、私毎月舞鶴市民新聞さんの方に PR のための記事を寄稿しているんですけれども、もう調べれば調べるほど奥が深くて、一言に儒教を教えたといっても、その儒学の中にたくさんの学派、考え方とか流派のようなものがありまして、で、 もともと江戸時代の初めの方からあった奇門学派という ところから、まあ、枝分かれみたいな感じで安西学派というのが生まれたというのがあって、で、田辺藩の藩校教育はその安西学派が、まあ、主流だったというところなんですけども、だからといってその奇門学派と安西学派が全く同じ考え方だったというわけではなくて、
も
う細かいところで考え方の違いがあったという、もうその一つのキーワードだけでも本当にたくさんの情報が出てきて、本当に奥が深いなというふうに感じました。で、まあ本日も、音楽ゲストの方に今月の1曲を紹介をしていただくんですけども、はい、本日の1曲を土手先生の方からご紹介をいただきたいと思います。
はい、この曲はですね、私の紹介します曲は、絆を信じてという曲なんですけれども、
はい、
この曲はですね、西舞鶴高校はここ 3,4 年ですね、舞鶴支援学校と本校の文化祭で、交流をしています。その中身は、文化祭の開会式で、舞鶴支援学校の生徒さんが演奏する和太鼓に合わせて、西舞鶴高校の書道部の生徒が大きな文字を書くという書道パフォーマンスを行っています。また訪れた支援学校の生徒さんを案内したりとか、いうようなこともやって、そういう交流を行っているんですけれども、
はい、
そのテーマソングとして今年、1年生の交流委員12名が作詞し、はい、音楽の小笠原という教員が、作曲して作ってくれたんですけれども、そうして作られた曲で、とてもいい曲、心の温まる曲だと思っています。ぜひ聴いていただけたらというふうに思っています。
はい、それでは本日ゲストの、土手先生からのご紹介で、舞鶴支援学校交流テーマソング、絆を信じて、ぜひ歌詞もじっくりお聴きください。
Thank you.
はい、それではですね、後半は、いよいよ、次回ということで、第5回の明倫館歴史教室について、お話をしたいと思います。テーマといたしましては、舞鶴の先人が日本の理科教育を開く片山純吉と物理改定ということをテーマに、講師としては本日お越しの、土手利道先生にお話をいただきます。2月25日、いつもの舞鶴西公民館で、開催をさせていただきます。まずこのテーマになっています、物理改定なんですけれども、どのようなものなんでしょうか。土手先生お願いします。
はい、物理改定という本なんですけれども、この本はですね、江戸時代の終わり頃に舞鶴に生まれられた片山純吉さんという方が書かれた、編纂された本なんですけれども、日本で最初の物理の教科書と言われております。この教科書は明治5年に出版されたんですけれども、その時代にですね、9万5000冊の非常に多くの印刷がされまして、日本中に多く出回りました。日本の小学生、高等小学校になると思うんですけれども、の子どもや、また師範学校で将来教員になりたいというような学生さんが読まれて、理科を読まれた、勉強されるために読まれたという、そういうとても貴重な本なんです。でこの本を、舞鶴出身の片山純吉さんという方、なんですけれども、元は田辺藩士で藩の命令によって、江戸に出て学ばれたという、そういう方なんですけれども、そういう方が作られたと、舞鶴に非常にゆかりのある本であるということで、今回紹介させていただきたいというふうに思っております。
はい、ありがとうございます。ではこの片山純吉さんという方について、この方、片山純吉さんのことをお知りになられたきっかけっていうのはどのようなものでしょうか。
はい、この、片山純吉さん、理科の教育を勉強し、調べておられる方にはの間では非常に有名な本のようなんですけれども、ちょっと私も不勉強でこのちょっと前までは知らなかったんですけれども、一昨年平成28年に、西舞鶴高校の保護者で、桃田隆夫さんという方がいらっしゃるんですけれども、この方が自宅に保管しておられた物理改定という本、もう一冊、小学物理講義という2冊の本を、西舞鶴高校にお持ちになりまして、ぜひ生徒に紹介してほしい、こんな本を書かれた方が舞鶴の方でいらっしゃるんだということを紹介してほしいということでお見えになりました。この片山純吉さんというのは、その桃田隆夫さんの曽祖父のお兄さんという方で、桃田重明さんとおっしゃるんですけれども、この方が片山純吉さんと共に小学物理講義という教科書を出版されたというご縁で、お家に昔の教科書を保管しておられたということで、聞いております。
はい、ありがとうございます。で今回明倫館歴史教室で物理改定をテーマにということで、企画をされたのは、本日お越しの実行委員会メンバーである、小西さんなんですけども、小西さんがこの物理改定ということに出会われたきっかけということを少しお話しいただけたらと思います。
はい、先ほどからご紹介いただいております土手先生に物理改定のお話をしていただくように、お願いさせていただきました。物理改定というこの、書物につきましては、先ほどからご紹介ありましたように片山純吉さん、それと今桃田さんというお名前が出ましたけれども、桃田重明さん、このお二人の協力で、なされたものと、そういうふうに聞いております。実は今から20年ほど前になりますが、この物理改定の研究課題、物理改定を研究課題とされているある大学の教授がですね、研究を深めようということで舞鶴までお越しになりました。で当然この教授の方からすれば、舞鶴市民は片山純吉、 とか、うん、それから片山純喜さんにご協力された先ほどの桃田様のご先祖の桃田重明様、うん、この名前はさぞかし有名だろうと思って前津西舞鶴駅に降りられて、
うん、なるほど、
早速売店でですね、あんたら知っとるかとこういうふうにお聞きになったらしいんですが、
はい、
そんなもん知らんいう答えが返ってきまして、こんなこれではらちあかんので市役所行ってみようやないかということで、市役所へ行ってお聞きになりました。ところが市役所の職員の方もですね、そんな片山純吉さんとかそんな人知らん、もう物理変えてなんて知らんと、で桃田さんも聞いたことないと、そういうお答えやったんですが、
はい、
実はたまたまなんですけれども、その市役所におられた市議会議員さんが、
はい、
あ、その桃田さんいうお宅は京口いうところに一軒あるでと、そういうふうにこの教授に言われたそうです、それを聞いた教授はよし、ほんなら行ってみようということで、桃田家へ行かれました、はい、そして研究課題である物理改定についてお尋ねになったわけですが、
はい、
残念ながら桃田さんのとこもそんなもん知らん、
あらそこでも、うん、
そんなもん聞いたことない、先祖からも聞いたことないと、そういうお答えでした。でもせっかく遠くからですね、教授が見えてるんで、桃田さんのとこでもほんなら分かりましたと、一応まあ2階へ行って、見てきますわというふうに、言われて、見に行かれたらしいです。そしたら、はい、またたまたまなんですけれども、
はい、
ボロボロの箱にですね、片山純吉と書いたものが見つかりましてですね、こんなボロボロなもん見てもってええんやろかと思いながら、こう階段から降りてきて、教授にお見せになったそうです。ところが教授はですね、その中身を見られてですね、桃田さん何言ってはんのと、これはもう宝の山やでと、
あ、
いうことでですね、その資料をですね、緊急課題として、有効に生かされたと、そういうふうに聞いております。そして当時のことですので、全て和紙に内容が記載されてあったらしいです。ということでこの和紙に書いてあったから、これだけ保存状況が良かった、本当にラッキーでしたと、そういうふうな大学教授、そういうふうに大学教授がおっしゃったと、そういうふうに桃田さんの方は言ってらっしゃいました。こっち一つのエピソードを紹介させていただきました。
ありがとうございます。この片山純吉さんのすごいところって、土手先生、どういったところがすごいなというふうに感じられましたでしょうか。
はい、そうですね、日本の理科教育の礎を築かれたということで、とても大きな業績を残されたということを、まず、それも第一にすごいことなんですけれども、まあ、そのことについては、日本の理科について詳しい人の中には、本当に有名な人であるということを、まずお伝えさせていただくんですけれども。でそういう、それとともにですね、明治の初めの頃、十分な教材がない中で本当に苦労されて英語を勉強された。そしてですね、アメリカの理科の教科書を翻訳されて日本の子どもたち、学生さんに伝えられたと、物理を伝えられたという非常に大きな業績を残されています。でこの方はね、病気を患っておられまして、もう人生の中で何度も入院を繰り返しておられます。もう病気との戦いの一生だったんですが、そんな苦しい中でも苦労されて、病気にも戦いながら、そういったたくさんの本を出版されたと、そういうことも本当にすごいなと思います。50歳の生涯の中で、そういう短い生涯の中で、たくさんの仕事残されたという、本当にここ尊敬できる方だな、そんな方が舞鶴にいらっしゃったんだなということで、ぜひ皆さんにも多くの方に知ってもらえたらなというふうに思っています。
そうですね、やっぱり歴史って教科書とかだけで読み取ると、何年に誰が何をしたとかいうことが羅列をされているだけなんですけども、やっぱりこうやってもう一人の方の人生とか努力を紐解いていくと、やっぱりそこに共感も生まれるし、関心っていうのも生まれてくるなというふうに改めて感じます。
そうですね、
でやっぱりこの全国藩校サミットという取り組み自体もこの歴史教室も含めてなんですけれども、ただの歴史を発掘するイベントというだけではなくて、やっぱりそこからその歴史、特に藩校教育の歴史を通じて舞鶴の人々であるとか、これから育っていく子どもたちに何を伝えるかということもが一つ大きなテーマになっているんですけども、土手先生がこの物理改定ということに関して舞鶴の人々であったり子どもたちに伝えたいことってもしあればお聞かせいただきたいと思います。
はい、片山純喜さんはそんな病気とも戦いながら大きな業績を残されたんですけれども、なんでそんなことをまで頑張られたかと言いますと、やっぱり江戸時代の鎖国のために文明が遅れていた日本がアメリカやヨーロッパ諸国に植民地されることなく対等に付き合っていくためには科学技術が盛んになることが大切だと考えられた。そのためには教育を充実させなければならないとお考えになったんだと思います。理科の教科書作りがまず必要だろうと思われて、彼は身を粉にして英語を勉強されるなど高い志を持って日本に貢献された。ぜひそのことを、お伝えしたいなと。で子どもたちにはそんな立派な方が郷土である舞鶴におられたということを知ってほしいですし、子どもたちにはその後を継ぐような立派になってもらいたいなというふうに思っています。
はい、もう頭が下がりますね。
そうですね、
やっぱり毎回がこの歴史教室っていうのは新しい発見がたくさんあるんですけども、特にこの物理改定に関しては、さっき小西さんの話にもあったように、もうかなりの舞鶴市民にとっての新しい発見になると思うので、ぜひ皆さんお越しいただきたいなというふうに思っております。
はい、いよいよ第5回ですかね、第5回となります明倫館歴史教室、舞鶴の前人が日本の理科教育を開く、本日お越しの土手先生による、講義です。日時は2月25日日曜日午後2時から午後4時、会場は、この度有祭会館と名前が変わりました。
今年から変わったね、
みたいですね。
いうふうに書かれてましたね。
ちょうどそんな有祭会館にね、201会議室で行われますので、ぜひ皆さんお越しください。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、いよいよ明倫館歴史教室の方も残すところ、第5回と第6回となったんですけども、この、明倫館歴史ラジオの方はもう少し続く予定にしておりますので、はい、今後ともよろしくお願いしたいと思います。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。